じゃあそれでは皆さんお祈りして始めたいと思います。愛する天の父様、今日この新しい素晴らしい一日が与えられて感謝します。これからその LT が始まりますが、どうか聖霊様導いて、ここで私たちが多くの場合はすでに分かっていることですけれども、この思い起こされて、そしてさらにあなたを喜ばすために、あなたの栄光のために、それぞれのセールグループの中で働きの中で、そのリーダーであっても、協力者であっても、メンバーであっても、共に心を尽くして御国の建設のために、私たちは本当に全てを注いで行うことができるように助けてください。イエス様、あなたは本当に最高に私たちを愛してくださっているので、私たちはどうしてもその愛に応えたいんです。そしてあなたの愛と恵みを本当にさらに多くの人々に分かち合っていきたいんです。どうかそのために私がさらに整えられて、この時間を用いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは皆さん、前回今日はこのレッスン6ですね。まだ全部で8のレッスンですから、少しずつ進んでいきます。来週以下LT が休みますね。来週はファミリーキャンプですから。そしてその次は私とクリスティンがもう旅に行ってるんですけども、でももう一回この勉強したらレッスン6が終わる予定です。それで私がブラジル行く前にそれをちょっと翻訳して、そうするとヤスさんがこの最後の部分を指導して、で私がブラジルにいている間にも LT がずっと継続的に続きます。ヤスさん教えたり、また関隆さん、もしかするとまだちょっと確認しないといけないんですけども、ジョサイアかブルーノがブルーノ牧師もちょっと指導してくれると思います。それでは今日はレッスン6の2部ですけども、今日は3ページからですが、3ページの頭にはまだ2ページのところから始まるので、じゃあその関さん、その2ページのところから失敗した時の態度のところ、ちょっともう一回読んでから3ページに入りました。じゃあ皆さん、2ページの失敗した時の態度ということで、もし今手元になければどうぞ聞いてください。じゃあお願いします。
はい、失敗した時の態度。失敗を恐れない。成功しているリーダーたちは自分の失敗から学んで、そしてさらに強くなる。自分のセルグループが成長するようにチャレンジする。神の人にとっては失敗は一時的なことであって、勝利は確定したことである。成功しているリーダーにとっては失敗は始まりであり、希望へのトランポリン。自分の失敗から学んで決して諦めない。目標に達していない時にはまたチャレンジする。それからまたチャレンジする。それからまたチャレンジする。成功は繰り返し分析されてくる失敗から来る。やり続けることが大事である。グループの前で自分の失敗を認める。自分の失敗を隠さないで、逆に心から謝る。それによって人々はあなたのことを愛し、リラックスして人間らしくいられるようになる。で、3ページ。聖書の偉大なテーマの一つは、失敗は決して終わりではないということである。神にあって立ち上がってもう一度試みることができる。今年自分のセルグループがまだ敗下していなくても、まだ時間がある。それでもできない場合、来年また試みる。
まあ皆さんもクリスチャンではない成功しているそのビジネスマンとか企業を起こしている人たちでもよく聞くんですけどね、その失敗はこの成功の踏み台ということで、だからそれが一般的にもよく知られているんですけども、でもやっぱり神様の働きもそうですから、大切なのはその失敗から学んで、さらに成長して、さらにこれから用いられるということですね。だから自分の失敗だけではなく、自分がその苦念しようとしているセールグループの中のメンバーたちに対しても、やっぱりそういう肯定的な態度で、何回が失敗しても必ずこれから用いられるという肯定的な態度で、信仰の態度がすごく大切ですね。 そのセールグループの中にはいつもその信仰の態度を持って接触することがすごく大切です。じゃあ今日はこの3ページの、あのトップのところ、セールグループリーダー、真の牧師。まあ、ここで、まあ、あの、もともとのポルトガル語もあの、牧師を使うんですけども、やっぱり特にこの牧師の意味はこの、やっぱりあの、言葉通りこの牧会しているところですから、もちろん、セールグループリーダーはこの安守を受けて、そういう立場としてはこの正式的な牧師ではないんですけども、でもその小さい群れの牧師であるんですね。その本当の牧者である。じゃあこれからそのセールグループリーダーの本当に牧会的な責任についてじゃあちょっと読みましょう。お願いします。
セールグループリーダー、真の牧師。祝福されているセルグループのリーダーは、セルグループに入るすべての人をよく知るように努力する。すでに親しくなっている人だけではなく、みんなに同じケアと愛を注ぐ。良いセルグループリーダーは、病んでいる羊を訪問してアドバイスをし、その人々のために祈る。自分を牧師として見るリーダーには、子を産む羊がたくさんついてくる。神によって任された羊をよく世話してあげると、神はきっと、他の羊もたくさん任せてくださる。羊を優先する。羊を食べさせて守ってあげると、セルグループは豊かになって健全的に成長する。リーダーとしての一番メインの役割は、セルグループのミーティングをリードするだけではなく、人々を動機づけて徳を高めて生徒たちを整える。そのために良い親しい人間関係は欠かせないことである。セルグループのメンバーたちを認めて、よく褒めて、一人一人が教会全体にとってどれほど大事な存在であるかを示す。そうしているうちに、彼らがセルグループのために貢献するように動機づけられる。あなたは自分のグループの牧師である。なので、神様の前に自分を完全なものとして捧げるように力を注ぐ。彼らを見守り、主イエスと同じ心で彼らを愛する。
ここで皆さん、この、例えばこの2番目のポイントですね。良いセールグループリーダーは病んでいる羊を訪問してアドバイスをし、その人々のために祈る。セールグループリーダーの一つの難しいところが、牧師もそうですけれども、病んでいる人たちとか、特に深い精神的な問題は、ものすごくその時間かかる時がありますですね。例えば、クリスティーンはこの、皆さんがよく知っているケースだから言えると思いますけど、この秋山由美子さんのことが、秋山さんもね、証ししたように、まあ、これが親明けしたの証だから話しているんですけども、彼女は本当にどうしようもない状態で、だからクリスティーンも、まあ、ほぼ毎日関わってよく時間を過ごしてたんですね。まあ、神様が後でいろんな人たちも用いて、CR 特にもよく用いて、いろんな働きが用いられて、だんだん彼女が立ち直って、まあ、もちろん今でも立ち直っている最中ですけれども、でも、そういう病んでいる人たちの、特別に病んでいる人たちのケアを、例えば私のような、そのすぐ、そういう人たちに力を注いで、そして、十分このリーダーたちに力を注がなくなる。まあ、あまりも追われていてね、忙しくなってリーダーたちを育てないことがすごく気をつけないといけないんですね。なぜかというと、この長い目で見れば、やっぱりそういう病んでる人たちのケアも愛を注いで、セールグループリーダーもしないといけないんですけども、でもやっぱりある程度やって、その人がもっともっと時間かかると分かっていたら、もしかすると自分の時間の管理としては、じゃあ他のセールメンバーにも何人かをちょっと手伝ってもらって、その責任をちょっと分担させて、まあ、自分が3分の1ぐらいやって、あとで他の2人ぐらいは3分の1ずつ付き合ってもらって、でそれ自分が、まあ、十分今度のセールグループリーダーになれる人たちにやっぱり力を注がないといけないんですね。次のリーダーたちを育つことがさらに大事なポイントですから、だから、そうではないと、このセールグループがこの健全的にその倍化できないんですね。だから、やっぱりそこでこの優先順位をちょっと気をつけながらですね、そういう病んでる人たちを助けないといけないんです。 今はここに事前に調べてないんですけど、イゼキエルのところで多分30章ぐらいのあたりで、あそこはこの神様がこのイゼキエルと預言者を通して、このイスラエルの指導者たちがこのさまよってる羊を取り戻さなかった、気づけてる羊をこの癒さなかった。そして神様がそのイスラエルの指導者たちをそこで責めるんです。本当はなんかそれがやっぱり本当の牧会者のところが、この傷を負っている人がその本当に哀れんで、イエス様もおっしゃったようにですね、泣く者と共に泣き、この喜ぶ者と共に喜ぶ、それがそのイゼキエルでもすごくそれが強調されているんです。つきましたか、その場所、箇所が。まあ、ちょっと事前に探さなかったんですけど大丈夫です。じゃあ皆さん次のポイントに行きましょう。人を一人でやらずに人に打ち明ける。まあ、ここは特にはですね、セールグループリーダーが、こ次のセクションが何を強調しているのは、このセールグループリーダーがこのちょっと独立的な態度で、自分があまり教会全体と関わらないで、自分だけでやりたいような、ちょっとそういう独立したい気持ちになってしまう。それが健全ではないということですね。だから、そうならないためには、やっぱり、いつも、教会と、しっかり基づいて、一緒にやってるということが大切。だから、この報告ということが、一番最初はセールグループの報告をいつも正しくしているか。皆さんが知っていますか？セールグループ報告。特に今月からは、毎月私がこの選挙団体に報告しないといけないんですね。だからそのためには、この毎月のセールグループに参加している人数とか、それが私も報告しないといけないんだから、皆さんが報告しないと私も報告できなくなるんですから。だからこれからもし誰かが報告してない場合は、チームからのメモが来ると思います。お願いします、忘れましたみたいですから、それでこれから必ず毎週ですね、まあ、毎回集まった後にちょっと簡単な報告、皆さん説明したように、教会のホームページで右側にそのセールグループの報告というところがあって、そこでクリックするすぐ報告書が出てきますから、だから必ず毎回報告してください。その報告について何かの質問、誰かやってみて問題がありましたかとか、大丈夫ですか。この報告はその私とクリスティンが始まりました、この報告を。じゃあ皆さん何章でしたっけ。ちょっとじゃあ高橋さん、ちょっと読んでくださいますか。この
イゼキエル34章の、まあ、3節ぐらいから見ますか。34の3から、あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが羊を養わない。弱った羊を強めず、病気の者を癒さず、傷ついた者を包まず、迷い出た者を連れ戻さず、失われた者を探さず、かえって力ずくと暴力で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散らされてしまった。
そうですね。だから、まあ、否定的な形で、でもしなかった分が、やっぱり逆に私はそれをやるべきだということですね。OK、じゃあ続けて、次じゃあお願いします。一人で。
一人でやらずに人に打ち明ける。セルグループの報告をいつも正しくしているか、1対1の弟子作りを継続に受けているか。単独で存在しているリーダーは、教会が持っているセルグループのビジョンや神の国に関するビジョンから外れている。セルグループの報告をきちんとしないと、次には教会の全体的な報告が難しくなる。
さっき説明したようにですね。
セルグループの変更などを考えているときには、まず自分のスーパーバイザーと相談して一緒に決める。スーパーバイザーは1対1のキリストの弟子作りをしている人のことである。変更の例、セルグループのリトリートの開催、集まる場所の変更、売価など。
そうですね。だからセールグループの中で大事な動きが何でもある決める前に、もしくはこの自分のセールグループと相談する前に、 まずスーパーバイザーと相談して、後で、セールグループと相談した方がいいですね。そうじゃないと、時々、矛盾が出るかもしれませんね。だから、何か予定して、で、後で、本当にそれがまだ早いとか、まだしない方がいいとか、だから結局、まずいつもね、相談していることが大切です。これについて、そういう単独でやらないように、何か皆さん、それか、さっきの真の牧師、セールグリーダーがその新セールグループの真の牧師であるということが何かコメントか質問ありますか。 OK です。受けましょうかですね。じゃあ次、じゃあ誰のことも諦めない。
誰のことも諦めない。ほとんどの人はだんだんと主イエスに近づく。誰かが逆方向に行っているように見えても諦めない。自由な、また誰でも受け入れられるような雰囲気を作ったら、そのうちにその人もクリスチャンであることがはっきりするだろう。
まあ、ここでは例えばこの求道者のことを指しているんですね。だから誰かがこの教会に来たすだけども、後でまたしばらく来ないとか、だから、まあ、場合によってね、いろんなそういうアップアンドダウンがあって、だからとにかくその愛し続けて、まあ、ちょっと自分があまりも誘っているとちょっとうるさくなっているかもしれないと思ったら、ちょっと違うアプローチをして、ただその人間関係をもっと深めて、何も教会の話はしないとか、イエス様のこと言わないで、ただ友情関係だけでしばらく続くとかね、あとでまた機会あったら何か面白いイベントか何かに誘って、まあ、皆さんもそうだけど、私もいろんな人たちに定期的に連絡したり誘ったりとかしてるんですけどもね、この特別なイベントの時、特別な礼拝、第4の日曜日の外向けの礼拝とか、だからそれがね、本当に諦めないで、その時、そのうちには、その人がもっとはっきり求めるようになります。OK、続けましょう。
セルグループの中に怠けているメンバーがいないように努力する。そのような人がいれば変えられるようにチャレンジをする。抵抗したら戒めて励ます。一人一人のメンバーがキリストの良い弟子となって、神と人々に仕えている生き方となるように、しっかり粘り強く働きかける。一人一人の弟子、かっこセルのメンバーは、完成しているのではなく、建設中のプロジェクトである。だから私たちの間に、がっかりしている兄弟、落ち込んでいる兄弟がいることは当たり前である。彼らを強め、励まして、葛藤していることに関しては、繊細な心で接触する。まもなく落ち込んでいる人から人を元気づけるものに変えられる。
この皆さん、この前にメッセージの中で話したことあるんですけども、私が18歳ぐらいの時に初めてアメリカでこのビル・ゴッサーズというすごい大きな会場で何千人とか1万人が集まってて、このよく彼のセミナーが全国に開催されて、その彼のセミナーは、まあ、クリスチャンたちがもっと献身的になって、すべて神様に捧げるというようなセミナーでした。その中で一つのボタンのようなバッジが与えられて、そのバッジが、この頭文字だけが英語でね、こういう、Please be patient. God is not finished with me yet.と書いてたんですね。まあ、それがその最初の頭文字だけで、それがお互いに皆さんが、それはどういう意味ですかとか、その字だけ並んでるんですから、で、それでいつも皆さんが聞いたら説明できるためのそのバッジだったんですけども、Please be patient, God is not finished with me yet. 忍耐を持ってください。まだ建設中だというね、神様がまだ建設中という。だからまだ僕のことを諦めないで、神様がまだ働きかけているということで、なんかそれがこういうことですね。私もそういう目で人々をいつも接触したいんです。じゃあ次のページ、4ページに行きましょう。
はい。絶えずみんなを元気づける言葉を与える。一人も希望を失うことがないように、一人一人と一緒に信じ、共感し、勇気を与える。弱い兄弟はもっと強い兄弟によって支えられるように導く。一歩一歩手を出して愛し、励まし、主イエスに会って強くなるまでに導いてあげる。良い牧者は羊のために命を捨てると主イエスは語った。愛するリーダーよ、自分のセルグループに会ってあなたは牧師の一人である。主イエスがなさったようにキリストの弟子たちを愛し、自分のすべてを捧げよう。
じゃあここまでこの 誰のことも諦めない、皆さんがまた質問かコメントありますか。ぜひ何でもあれば話すともっといいと思います。じゃあ続きましょうですね。次、じゃあ4ページの人間関係。
人間関係に投資する。セルグループの中に透明な分かち合い、セルグループの中の透明な分かち合いを強調する。ゲストはクリスチャンたちが完璧なものではなく、ただ許されているものであると気づくときに感動するであろう。教会から離れたクリスチャンの間の調査の結果によると、教会から離れた理由は誰も彼らのことを大事にしなかったから。人々を主イエスに導くため、教会に溶け込むため、また成長するためには愛が鍵となる。セルグループの最も大事な目標のうちの2つは、メンバーたちがお互いによく知り合ってお互いの必要性を満たすことである。その親しみと愛の雰囲気の中に入るゲストは聖霊によって触れられる。メンバーたちがお互いをそれぞれの家に招いて共に時間を過ごし、一緒に食事をとるように動機づけることが必要。その時にみんなを平等に扱い、それによってメンバー同士の絆が強くなる。セルグループの中で新しく生まれるクリスチャンの一人一人のために、1対1キリストの弟子作りをリードする人を決める。その人は新しい兄弟のお兄さんお姉さんとなってケアをしてあげ、絶えず近くにいる。この二人は MDA のミニセルとなる。そのミニセルはいろいろな方法で絶えずコミュニケーションをとって、毎週少なくとも1回会う。セルグループのスナックタイムを大事にする。ゲストがグループに溶け込む鍵となる、なれる。ゲストのために残って交わりをするようにメンバーたちを励ます。セルグループの正式な集まりは週1回ですが、セルグループは実はライフスタイルのことである。1週間ずっとお互いの絆を強めるべき。グループが大きくなっても 人の人生が変えられないならつまらないことである。人数の前に質が大事である。良い質であれば倍加につながる。
まあ、この人間関係は、私もいつもこういう今高橋さんが読んだこのセクションを読むと、いつもその共同体いつも考えるんですね。やっぱり私が共同体となることが目的ですね。まあ、本当に神の家族だから、家族であればやっぱりどんどんどんどんね、一緒に時間過ごすことが大切です。だからぜひ、もし皆さんも自分の家に人々を招いたことがなければ、ぜひね、これから特に自分のセールメンバーをメンバー同士お互いの家に誘ったり、また一緒に買い物に行ったり、いろんなことを計画することがすごく大切ですね。やっぱり本当 のメンバーたちの必要性を満たして一緒に過ごすことが、神の家族らしくなって、まあ、皆さんが一緒に集まることが大好きになってね、もう待ちきれない状態で、まあ、本当にすごく楽しい時だから、どうしても一緒に集まりたい。だからそれがとてもとても大切ですね。本当にセールグループがその義務だけでね参加してるなら、ものすごくそのやっぱり継続的には続かないと思いますね。この本当の家族らしく、神の共同体ね。だから絶えず、まあ、今のデジタル の時代ですから、ね、テクスティングとかいろんなメール送ったり電話したり、ね、本当にいっぱいできますね。他のことに、これについて皆さんの自分のセールグループがこのようにしたらみんなもっと仲良くなったとか、そういう例がありますか。
その月1回のアウトリーチイベントは、まあ、いろんな人のそれぞれ その好きなことを少しずつ取り入れたい、
グループが、
はい、グループの中 の、 そのグループの中のですね、そういうことをも取り入れるといいかなと思ったりしている
。例えばこのどんなこと、
まあ、例えば食べるものが、食事会が好きな場合は食事会やったことあるし、 あとは昨日は音楽を聴きに行ったりしました。
はい、そのコンサート
なんか、そのライブイベント、まあ、フリーのイベントですけど、その場所 行ったり、
この前あの皆さんのスマイルズがこの温泉、
あ、温泉も行きました。そうです、温泉も行きました。
日帰り温泉
も行きましたっていうのが一つと、あとその、まあ、僕が意識しているのは結局その家族になるためにはもう何も結局隠せないっていう、このなんかそこをある意味、まあ、このあのオープンにするっていうよりも、まあ、オープンももうこのなんかそのなんていうのかな、割り切るみたいなことなんですけど、結局家族はその家族の中では結局何か予想ってても結局いずれ、まあ、あの分かっちゃうことだし、あのそのどんどん交わっていけばどんどんこれをこう自分がオープンになっていってしまうので、もう最初からオープンにしているっていう気持ちになると少し楽になるような気がしました。
そう、ね、うん、そう、私たちがあの、まあ、前に多分皆さんにも言ったんですけど、私たちのグループがあの一緒にコストコに買い物に行ったり、あのまた、まあ、先月はこの花火大会ね、この皆さんも他のヤスさんとアツコさんのグループも同じことしたんですけども、それはすごかったですね。もうノンクリスチャンの旦那さんたちが何人ぐらい来れたんですか、あの時は。ぜひ。そうですね。すべての奥さんたちの、あの、ノンクリスチャンの旦那さんたちが来ましたね。そう、本当に素晴らしかった。それ私も上にいて、まあ、皆さんがこの、ビールを飲みながら。でもやっぱりそれが、あの、大切と思いますけどね。それが、あの、聖書にもこのお酒はダメだと一箇所も書いてないから、もちろんね、お酒に飲まれるのは中毒とかね、そういう飲みすぎることは違うんだけど、でもやっぱり、あの、そういう、柔らかい雰囲気を作りね、ノンクリスチャンが参加したくなるようなところが、とても大切と思いますね。居酒屋伝道まあだからあの本当にね、いろんなそういう活動がとても、私たちもね今月はまた一品持ち寄りあの予定してるんですけども、それが割と楽ですね、準備するのは。あのそして同じセルの普通の時間で集まってるから時間もそんなに多くならないしね、だからその普通の時間帯で一品持ち寄りして、でもその時は特別なプログラムだから月1回、まあ、特にあの毎週集まってるなら月1回この特別なプログラムするんですから、だからその時はあのやっぱりノンクリスチャンをいっぱいみんな誘うように励ましてるので、だからその時はメッセージのディスカッションもしないで、まあ、何かあればちょっとそのゲストによってあの少し一人の証を頼むかもしれませんけども、でも初めてのゲストの場合は多分それもちょっと重いかもしれないね、だから本当に単なるその人間関係をもっと親しくなってもっとみんなと一緒に集まりたくなるように。他のアイデアありますか、皆さん自分のセルでそういう楽しいことを計画したとか。まあだからアウトリーチのためのイベントが目標は毎月1回ですね。でもそれ以外は、あの、とにかくいつもね、出入りして、お互いの家にいたりとかして、だからそれがすごく大切と思います。続けましょうかですね。じゃあ、目標を定める、お願いします。
はい。目標を定める。何も狙っていないなら必ず当たる。過去皮肉の意味で。目標がはっきりしているリーダーは、目標を持たない人よりもセルグループを定期的に、そしてもっと数多くセルグループに、数多くのセルグループに倍化させる。神からの偉大なことを期待して、神のために偉大なことをする。ウィリアム・ケリー。
これが有名なイギリスの、まあ、近代的な選挙運動の父と呼ばれている、あの、インドに渡って、なんか聖書を何箇所、いくつかの言葉に翻訳しても、すっごい働きをしましたんですけども、もう彼がそういう言葉を言いました。はい、お願いします。
目標を定めるための4つの原則。1、具体的な目標を定める。いつまでにどんな人を導くか、何人を導くか。2、その目標で夢を見る。いつもその目標とともに生き、その実現を考えている。
この、その目標でいつも夢を見る、あのポルトガル語で、あのその後にはそれをこの目標で自分がはらむという、妊娠するという、という表現を使うね。英語でも使うんですけども、結局 自分の一部となって、その、どんどん自分の中でそれがだんだんだんだん成長して、やっと出産する、あの、目に見える形になるというような意味ですね。だから、それが、この、本当にあの、その夢で妊娠する。そして、そのうちにはその赤ちゃんが生まれる。その、実現するというような意味ですね。はい、じゃあお願いします。
3. その目標をセルグループに報告する。そうするとメンバーたちはみんな同じビジョンを持って一緒に夢を見て計画して働く。
まあ、私たちのグループが最近あのいつまでにあの倍化するかということがもう一度話して、だいたいその日にちをじゃあこのぐらいまでにはこれからもう少しはっきり設定して、あのでも1年以内ですね、また倍化する目標にしているんです。
はい、4. 目標にたどり着くために準備をする。大きい収穫を期待している農家は蔵を用意する。赤ちゃんを迎えようとしている親はその準備をする。
はい、その信仰を持ってもう積極的に準備するですね。それが大切。じゃあ次のページ、この対立の問題ですね。はい、じゃあお願いします。
セルグループの中での対立の解決。対立が起こることは避けられない。しかしリーダーはその時にどのようにその対立に直面するのか、どのように解決するのかを知ることが必要。同時にセルグループのメンバーたちを守って継続的に一致を保っていながら、そのような対立を生じさせたメンバーたちの心にある病が癒されるように。セルグループの中では健全な対立と破壊的な対立の2つの違った対立があります。例えばグループの中で話していることで違う意見を持つことから生じる対立は健全で、破壊的な対立とは相手を攻撃し相手を倒そうとすること。健全な対立の場合は健全な対立の場合 の対立を起こしている人の目標、グループまたはリーダーに言い分を聞いてほしい。自分の意見を述べたい。グループの理解をもっと深めたい。明確にしたい。自分やグループの癒しを求めたい。自分の疑問を解決したい。助けを求めている。リーダーの励みとなるように、対立をうまく終わらせて平和や一致を保ちたい。セルグループに間違っている、病んでいる争いを起こす敵対者を発見して直面すべき。敵対者の行動、自分のアイデアへの注目と称賛を求めている。自分、人々の間に分裂を起こそうとする。理由としては、多くの場合は、自分の小さな王国を作ろうとしているから。いろんな理由でグループの間に不安を起こす。野望があってそれが満たされるまで敵対し続ける。平和でなく対立を起こす。人々が自分の側近となるように人々をコントロールし操作しようとする。自分の野望やアイデアに人々を引き寄せるため人々を変えようとする。どんなディスカッションでもどうしても勝ちたい。その理由は、ただ人々の負けている姿や、恥をさらけ出している姿を見ることに喜びを感じるから。多くの場合は、特にセルグループリーダーに勝ちたい。敵対者のほとんどは、権威を持つ人と戦う。セルグループの中に派閥を作るが、その後、自分自身がその派閥問題を解決できると言い出す。責任を持つリーダーたちのリーダーシップや権威が弱くなるように試みる。
まあ、だから皆さん分かると思いますけど、まずこの健全な対立はこの上の部分であって、この敵対者は不健全なあの破壊的な対立ということですね。だから今読んでいるリストが全部この不健全な対立だから、結局そのもし多くの場合は多分その本人が精神的なあの病があって、そしてどうしても注目を浴びてほしい、あのそして、まあ、結局自分がこのもっと価値がある人間として自分を納得させようとして、だからいつもみんなが自分のところに注目を引き寄せようとしているというね。だから自分が、ま、自分の価値でまだ分かってないね、満足してないから、だからもしかすると一部が無意識的にそうしてしまうんですね。ただ自分がそこで自分の価値を得ようとしている。まあ、これが敵対して、だからそれに対するどうやるべきかと、ちょっと最後にちょっと読みましょう。
はい。 セルグループリーダーはどのように敵対者を扱うべきか。敵対者を予測する。事前に誰かが敵対者であると分かれば、その人が自分のセルグループに入らないようにする。入ったら問題が起こされる可能性が多い。敵対者と妥協しない。敵対者がセルグループに入ったとしても、その人と妥協しない。いつも注意しながら破壊的や分裂を起こす行動があるかどうかを見張る。すぐ行動を起こす。その人が攻撃や批判をするなら、すぐに彼に会って次のように言う。あなたが話していることでグループが被害を受けている。これからはそのようなことは許されない。最初はできる限り個人的に話す。しかし、そのような行動がセルグループの中に続くとしたら、みんなの前で注意する。
まあだから、セルグループに入れないということが、やっぱり教会の牧会者たちがその人たちに対する特別なケアがしないといけないと思いますね。教会の目標は、まあ、みんなセルグループに入るんですけども、でも例えばその本当に敵対者であれば、皆さんも分かるように、セレブレイトリカバリーは、そういう大きな病を持っている人たちだけの友ではないんですね。いろんな中毒的な考えとか、いろんなことで、小さなことでも、やっぱりセルグループ、セレブレイトリカバリーを通して、さらに元気になる、また自分のことをもっと愛するようになるとか、いろんなことがあるんですけども、でもやっぱり、セルグループがもっとその自由な雰囲気で、セレブレイトリカバリーが、すごく厳しくこのルールを守って、だから何分以外話せないとか、他の人が話している間にはこの途中で入ってとかできないとか、すごく厳しくこのルールを守っているから、だからそうするとその敵対者的な人が、そこで多分自分の問題をもっとだんだん気づくように、その導く、もっと、なんていうの、もっとそういう直接な導きがあるから、だから、多分それが一つの解決の方法だと思いますけどね。そういう人たちがしばらくまだセルグループに入らないで、セレブレイトリカバリーだけに入って、そしてもっとそこでだんだん癒されて、自分が気づいてから、その普通のセルグループに入るとかね。じゃ皆さん、これについてこの敵対者の扱い、何かこの質問かコメントありますか？
ここもありました。
どうぞ、でもどうぞ、高橋さん、さっき。
ここもさっきあった一人で、やらずに人に打ち上げるっていうか、相談しながらっていうのはとても大切なことのように思います。そのスーパーバイザー、
ね。そうですね。そうそう。だから、自分が相手が敵対者だと思うかもしれないけど、はい、もう本当はもしかすると本当はそうではないかもしれないね。そうですね。それが大切と思います。
セレブレートリカバリーのこと言ってるんですけども、はい、これはやっぱ自分の意思で来ようと思わないとやっぱ長続きしないの で、
そうです、ね、
進めるだけは進めて、あと選択は本人次第ですね。
それも大切ですね。やっぱり多分説明の仕方で相手が行きたくなるようにね進めて、でも本当にそうですね、強制ではないですからね。本当に強制だったら相手が何でもそうですけども結局ためにならないんですね。さあ、ありがとうございます。他に何かありますか？時間になりましたので、じゃあ皆さん来週はこの1回ファミリーキャンプのために1回 OT を休みます。礼拝は普通通り9時の礼拝も11時15分の礼拝もあります。ブルーの牧師がですね、素晴らしいメッセージを伝えます。本当に祈りについて、後でもしファミリーキャンプに行っているならぜひ後で聞いてほしい。この前フューズで彼がそのメッセージをしたら、ぜひ教会にも行ってほしいと思って頼みました。そしてその次のファミリーキャンプの次の土曜日から私とクリスティンがアメリカとブラジルに行って、まあ、クリスティンのお母さんのこの1月に手に召されたんですけど、彼女の骨のその脳骨のこととか、いろんなこと、あとで各子供、僕はいつも言うのは、孫巡り、孫巡りツアー、それが毎年1回、孫がこっちにソフィア以外来れないので、私たちは巡っていくんですけども、それで、あとで最後に、向こうの、 MDA コンフランスにですね参加します。で今年ね本当にあの佐藤博之さんも行くようになったんです。本当にハレルヤです。そしてあの一緒にできればワニ狩りをするでも後であのもう一人がこの船橋の吉明君ですね、あの彼も一緒に行く予定です。まあ、一緒に行かないんですけど向こうで合流する予定です。じゃあそれでは皆さんちょっと最後に一言じゃあ祈ってよ。素晴らしいお父様、あなたは今日も共にいてくださり、私たちの必要に応じて試練を許したり、それぞれの私たちの必要に応じて関わってくださっていることを感謝します。しかしあなたは無限の愛で必ず私たちのベストを図って導いてくださっていることを感謝します。どうか私たちも素直で あなたの導くこと、あなたが許すこと、何でも喜びを持って迎えて、いつも肯定的な態度で不満不平ではなく、あなたは必ずこの試練をいいものに用いてくださるという信仰の態度をいつも持って対応できるように助けてください。お願いします。天の父様、どうかそれぞれのセールグループを本当に祝福してください。私たちがセールグループメンバーのそれぞれの必要性に応えて、あの精神的なケア、また経済的なケア、場合によって本当に食べ物も買ってあげる、本当にそれぞれのメンバーのケアと次のセールグループリーダーになれる何人かを積極的に育てて投資して、その人たちに本当にあなたの生理の力によってその人たちを育てていけるように、どうか私たちを用いてください。お願いします。感謝します。感謝を持って皆さんと合わせてイエス様を通して祈ります。アーメン。ありがとうございました。